ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、実は私は最近、言葉は日本語をできるだけ使おうと、まあいうふうに言ってるわけですね。それはどうしかっていうと、ほとんど我々の話す言葉の大半はですね、カタカナっていうか、外国語っていうか、ヨーロッパの言葉ですね。で、ヨーロッパの言葉を使ったっていいじゃないかと言うんですけど、違うんですね。これは日本の多くの文化人とか知識人、と言われる人たちがですね、実は我が国は日本なのにかかわらず、日本の文化を勉強せずに、ヨーロッパの文化を勉強してるもんですからね。したがって、どうしてもヨーロッパ的考えになるんですが、それはまたそれでいいんですけども、日本の文化の中でヨーロッパの言葉を使うとですね、非常に大きな誤解が生じるんですね。それによって非常にこう揉めたりなんかしておりますので、もしもですよ、翻訳した言葉を使うんであれば相当気をつけなきゃいけないんですね。その一つの典型的な例を、この前ある知の回廊って言ったかな、なんかいう番組を見ておりましたらね、宗教の専門家がね、日本の宗教というものを話してるんですよ。だけど、これ全くおかしいわけで、日本には宗教っていうのがなかったんですね。まあ、無理やり言えば、まあ、鎌倉時代の中間ぐらいからですね、宗教みたいな概念があったわけですけども、日本には宗教ってのはないんですね。教えるという概念がないもんですから、それは明治時代になってか、ちょっと前ぐらいにですね、レリジョン、つまり英語のですね、宗教というのが入ってきて、これを翻訳するときに日本には言葉がないので、まあ、宗教という言葉を作ったわけですね。宗教というのは偉い教えという意味なんですけど、尊い教えとかそういう意味なんですけども、教えという字がついてますね。この教えるということは、神が人間に教えるというのが、まあ宗教というものなんですけど、実はだから神が直接言葉が聞こえなければ、例えば仲介に立つモーゼだとか、ムハンマドとか、まあそういう人がですね、仲介に立って、神の言葉を人間に伝えると。神の教えですね。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない。という教えを伝えるわけですね。ですから、ヨーロッパの宗教の定義は、教祖がいること、教典があること、それから戒律があることっていうふうに、こう、三つ宗教の条件があるんですね。で、これは日本の宗教にはありません。それから、一神教、多神教っていうのをですね、相当知識のある人でも、日本は多神教である。日本の神道は多神教であるなんて言ってんですね。いやいや、もうちょっと神道を勉強してから言ってくださいよという感じなんですが、日本の神道っていうのはですね、これ多神教じゃないんですよ。日本の神様っていうのは教えを言わない神様ですね。まあ皆さんが、神社に行きまして、祝詞を聞いたりしますと、祝詞には教えは入っておりません。神様は書きこしめしてどうのこうの聞いてくださいねとかそういう言葉はありますけども、日本の神様は人間には何も教えません。モーゼは何時殺すなかれとか何時盗むなかれと言っておりますね。お釈迦様も教えを言っておりますし、イエス・キリストも教えを言っています。ムハンマドは直接神からの言葉を教えとして伝えておりますね。ところが、日本の神道っていうのは全く教えがありません。日本の考え方はもう全然180度違うんですね。何をしてはいけないとかそういう教えは人間に本来備わってるものなので子供の頃は自然の中に人間を置いておけば教えを受けなくても殺しちゃいけないとか盗んじゃいけないとか嘘をついちゃいけないということを知るんだと。これは全く宗教に対する考え方違いますね。だから日本の宗教の日本人の場合はですね、お天道様の下では嘘をつかない。これは誰が教えてくれたんですか？いや、全然教わってるわけじゃありません。自分がそう思うんです。まあ、こういうわけですね。ですから、日本は犯罪が極端に少ないんですよ。なんで日本が犯罪が世界で少ないかっていうと、その宗教的なもののシステムがもともと違うんですね。日本人は神様に教えてもらって、それを信ずるわけじゃなくて、自分の心の中から自ら教えを得得するんですね。それは日本の自然というものが非常に素晴らしかったので、日本の自然の中で生まれたらそうなるんです。ですから日本人の大半は無宗教というんですね。無宗教って言いながら、クリスマスになると、 クリスマスツリーを飾り、靴下におもちゃを入れて子供に教え、またその頃結婚式でもあったら、キリスト教的結婚式でもあったらですね、イエス・キリストの前に愛を誓うなんて結婚の途端にそう言っております。あ、キリスト教信者なのかなと思うと、一週間も経つと初詣に家族揃っていきましてね。これはキリスト教から言えば邪教ですから。だから、そんなところで拝んじゃいけないわけですけど、そこで十分に拝んでですね、しかも心の底から今年一年家族の健康を守ってくださいというようなことを心の底から言うんですね。この心の底から言うっていうのが素晴らしいところなんですよ。で、帰りに、初詣した神社でですね、親戚に会ったら、ああ、ちょっと墓参りにでも行こうかって言って、帰り道に今度はお寺さんに行くわ。この仏教ですね。ですから、もう無茶苦茶なんですよ。これ無茶苦茶だというのは、私が今無茶苦茶だと言ったら、ヨーロッパ流には無茶苦茶だって言うんです。日本流にはまともなんですね。日本っていうのは自分で、人生を律するものを得得して、あと外国から来たもの、お釈迦様とか、イエス様とか、ムハンマド様とかですね。そういうのは全て偉い人として受け取るわけです。だから日本だけだと思いますが、ちょっと日本だけっていうと非常に小さな国でそういう習慣を持ってる国があるんで、まあ、主要国では日本だけと言ったら正しいんですけれども、人間が神様になるっていうのも日本だけなんですね。例えば、日本を救った人、東郷神社とか、乃木神社とか、日露戦争の時に日本を救った人は神様になるんですね。他にも神様になってますよ。菅原の道崎とかね。もちろん天皇陛下はほとんど神様と人間の間みたいなもんですから、ですから神様になるわけですね。明治神宮とかですね。これがあるわけです。つまりこれは何を言ってるかって言いますと、日本人の考え方はこの世の中に偉い人、すごく偉い人もいる。一番偉いのは自然である。だから自然も神様として崇める。山も川も、それは多神教じゃないんですね。その神様は何も教えを取れませんから。それから乃木大将でも、東郷元帥でも、菅原道真公でも、誰でも偉い人は神様になる。で、自分たちも自分たちで人生というものを得するわけ。それには参考にしますよと。お釈迦様の言われたこと、キリスト様の言われたこと、ムハンマド様の言われたことは、そのまま参考にしますと。偉い人ですからね、と。非常に心が素直なんですね。だから宗教的な戦争もほとんどありません。ちょっと知識を足すと、鎌倉時代に法然とか親鸞とかいっぱい出てきますね、日蓮さん。こういう人が出てくるので、宗派という言葉ができましたね。これは、偉いことが派になって、分派してるということですね。で、憲法、日本国憲法の第20条に、信教の自由っていうのがありますが、これはアメリカ人が作った憲法なので、信教というのが入りますけども、日本には信教の自由ってのはありません。もともと教えてもらわないですからね。信教の自由ってのは、教えてもらったことを信ずる。そのどれを信ずるかは自由がありますよっていうだけで、これは日本人としては必要ないんですけども、日本にいる外国人ぐらいには適用してもいいかもしれませんね。ですから、例えば、靖国神社の問題なんかも、外国から見ると、信教の自由に反するじゃないか、なんて言うんですけども、これは日本人が十分に説明すべきなんですね。今日私が言うことを、まあ、いろいろ外国の方に言ってほしいんです。まあ、こればかりじゃないんですね。宗教と信教とかいうのは、著しく日本文化と、日本以外の外国の文化が違う例なんですけども、例えば、自己実現とかディベートなんていうのもですね、これ外国語なんですよ、ほとんど。日本には自己実現の代わりにあることだったらちょっとご無理があるんですけども、恩返しなんですね。日本は他人との関係で自分っていうのを捉えるので、自分がやりたいことを実現するっていうのはあんまりいいことじゃないと考えられてるわけですね。他人が自分に施してくれたことを返すという方に重きを置きます。自分が生きているうちにはご飯食べたり、魚を食べたり、道路を歩いたり、電車に乗ったりします。そこには必ず農家の方、命を懸けて海に出る漁民の方、それから臭いですね、アスファルトを引いて夜中に工事する舗装道路の工事の人、そして電車を運転してくれる運転手の人、それぞれの人の努力によって自分の人生が成り立ってる。これに対して恩返しなきゃいけない。これが自己実現の上位にあるんですね。恩を返したら自己実現してもいいよっていうぐらいなんですね。もう一つ、ディベートっていう今度は英語がありますね。これは何を言ってるかっていうと、日本は自分の心で本当にこうだと思うことを言うっていうのが日本なんですよ。 ところが、ヨーロッパ文化はですね、自分が得することを嘘を言って相手を説得すると。本当は自分が得したいんだけど、そう言うと誰も協力してないから、正義の衣を被せる。この技術がディベートですね。ですからディベートのやり方は、その人のディベートの訓練をするときには、その人の考えに関係なく、あなたはこっち、あなたはこっちつって議論させます。これは心の中にあるものをいかに隠して、論理的な議論をするか。っていうことであって、まあ、参政党もいろんな方が入ってきたらもしかしたら変わるかもしれませんが、私が参政党の最初の頃に参政党はディベートってやめようよと。要するに参政党は心にもないことを言う人の集まりじゃないから、だからディベートってのはちょっとどうですかねって言ったんですね。今日はその参政党とかそういう話じゃなくて、日本文化という、日本の文明って言ってもいいんですけどね。日本の文明というものをもう少し知識人とか、まあそういう人たちが勉強されてですね、少なくとも、まあ、明治以降に英語を訳すために作った言葉なんかを日本の古い時代に適用しては困るということでですね、まあちゃんとした日本文明の社会を作って、まあ別に日本文明が一番レベルが高いとか低いとか言う必要はないんですが、私はレベルが高いと思っておりますが、まあそれでですね、もっと誤解のないいい生活をしたいなというふうに思っております。